広報柳井2015年6月25日号。今年も早半年を過ぎようとしています。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、個人情報を尋ねる不審電話にご用心、2ページから3ページ。柳井金魚提灯祭り各種募集、4ページから5ページ。2015年サザン瀬戸ロングライドイン山口参加者募集、6ページ。姿勢だより7ページから15ページ。水道修理連絡先、15ページ。町の出来事、16ページから17ページ。人権作品、17ページ。7月の子育て支援、18ページ。市長コラム、7月は愛の血液助け合い運動協調月間、19ページ。7月のイベントカレンダー、検査相談など、骨髄ドナー登録会、献血、20ページ。表紙、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2015年6月25日号、ナンバー239、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、青色との二色刷りです。個人情報を尋ねる不審電話にご用心、2ページ。3分の2が3枚の写真で埋められています。5月28日、新城小5年生児童が田んぼで泥んこ遊び、16ページに関連記事。6月7日、2015年、山口県総合防災訓練、南浜グランドほか、防災訓練の写真が2枚添えられています。
2ページ、担当は宮本です。3ページまで。個人情報を尋ねる不審電話にご用心。3ページまで。柳井市消費生活センター、電話 22-2125 直通。相談時間、月曜から金曜、8時30分から17時。米印、祝日、年末年始を除く。柳井市では、個人情報を聞き出そうとする不審な電話がかかってきたという相談が急増しています。これらの不審電話に対して、個人情報を伝えることは、詐欺や悪質商法の被害につながる危険が高いので、注意が必要です。個人情報を尋ねる不審電話の手口や危険性、そして予防方法について説明します。不審電話の手口。手口1、年金についての電話だと言われて、年金機構の職員と名乗る人から電話がかかってきた。調査票を出さないといけないのに提出期限が過ぎても届いていないと言われた。それから年齢や住所を尋ねられ、どこの銀行に口座があるか、預貯金の額はいくらかと質問されて、うっかり答えてしまった。手口に、公の機関の調査だと言われて、公共機関の職員と名乗る人から電話がかかってきた。調査に協力してほしいと言われた。公の機関の調査なら協力しようと思ったが、質問の内容が家族構成、日中は一人でいるか、家族は同居もしくは近くにいるかというものだったため、怖くなった。手口3、年金機構の職員と名乗る相手から、あなたの個人情報が漏れていると言われた。年金機構の職員と名乗る人から電話がかかってきた。あなたの年金情報が漏れている。個人情報を消したり回収したりするための手続きが必要だと言われた。その後、別の団体の職員を名乗る人から電話がかかってきた。個人情報を消す手続きは進めてもよいかと聞かれた。年金の個人情報が流出したというニュースを見たので、とても不安だ。 手口の解説。個人情報を狙う不審電話の手口は数多くありますが、共通する特徴もあります。公共機関を名乗ることが多い。国勢調査の年に嘘の調査、語り調査で個人情報を集めようとすることが多い。財産状況、家族や世帯の構成については特に詳しく尋ねる。個人情報を知られることのリスク。このような不審電話に対して個人情報を伝えてしまうとどんな危険があるでしょうか。危険1、詐欺・悪質商法の勧誘が増える。個人情報を集めて詐欺や悪質商法に活用するための名簿を作っているのではないかと考えられています。つまり個人情報が漏れるとそれだけ詐欺や悪質商法の勧誘に遭う危険が高くなるのです。危険に、空き巣・強盗に入られる危険が増える。高齢者が日中一人きりで家にいることや外出する時間帯を知られてしまうと窃盗・空き巣や強盗に遭う危険が高まります。このように個人情報を悪意のある人や組織に知られることには大きな危険が伴います。
3ページ。
被害を防止するために、このように個人情報を聞き出そうとする不審電話は手口が非常に巧妙です。実際に電話を経験した人の多くが不審電話であることに気づかずに個人情報を相手に伝えています。言い換えると、普段から気をつけていてもいざ電話がかかってきたときには誰でも騙されてしまう可能性があるということです。そのため最近では悪意のある人や組織からの接触を機械的に断つことが勧められています。個人情報を聞き出そうとする不審電話を機械的に断つための方法として次のようなものが挙げられます。ご家庭での予防対策にお役立てください。方法1、留守番電話機能を使う。自宅の電話に留守番電話録音機能があればそれを活用します。電話がかかってきたら留守番電話のメッセージが流れ、相手が要件を話すのを待ちます。不審電話の多くはこの時点で電話を切るようです。方法2、自動通話録音装置を使う。固定電話に簡単に取り付けできる自動通話録音装置が各社から販売されています。1万円前後の価格の商品が多いようです。方法3、張り紙をする。電話の近くに電話で家族構成やお金のことを聞かれても絶対に答えないなど簡単な注意書きを貼るだけでもある程度の予防効果が期待できます。家族や周囲の見守りや支援も大切。高齢、病気、障害などのために自力では十分予防対策ができない場合はどうしたらよいでしょうか。その場合は家族や地域による支援や協力が欠かせません。例えば先に述べた自動通話録音装置は成人した子どもが高齢の親のために購入するケースが多いようです。不審電話がかかってくる前に家族で具体的な対策について話し合っておくことが被害予防のためにはとても大切です。個人情報を伝える前にご相談を。もしも家族構成や財産、口座番号などについて電話で尋ねられた場合には次のように述べることも効果的です。最近は不審な電話がとても多くなっています。念のために市役所で確認させてください。失礼ですが、お名前と所属先、そして電話番号を教えていただけますか。これらの情報を書き留めたら柳井市消費生活センターまでご相談ください。調査や調査の実施期間についてお調べします。ワンポイント用語解説。個人情報とはその人を特定できる情報のことです。氏名、住所、生年月日、電話番号、家族構成、銀行口座や預貯金の情報などはすべて個人情報です。年金に関する電話には特にご注意ください。今年5月、日本年金機構から 年金加入者の名前など約125万件の個人情報が流出する事件が発生しました。そのため年金や個人情報流出というキーワードを使った詐欺や個人情報の不正な入手目的の電話が増えることが予想されます。ご自宅や職場などに日本年金機構や機構の職員などを名乗る電話がかかってきたら迷わずにお電話ください。専用電話窓口、コールセンター、受付時間8時30分から21時、電話0120-818-211、警察相談専用電話、電話#9110、または最寄りの警察署まで。内容に関連したイラストが7カット添えられています。
4ページ、担当は田尾本遥です。6ページまで、柳井金魚ちょうちん祭り、各地募集。5ページまで、8月1日土曜、18時から20時、柳井白壁与一金魚ちょうちん点灯式。8月8日土曜、16時30分から21時、第21回全国金魚すくい選手権大会、柳井地区予選、パラソルショップ&サマーロックフェスティバル2015、8月13日木曜、16時30分から21時、第24回柳井金魚ちょうちん祭り、本祭り、金魚ちょうちんのイラストが添えられています。第21回全国金魚すくい選手権大会、柳井地区予選大会、出場者大募集。今年は柳井金魚ちょうちん祭り、プレイベントパラソルショップとコラボレーション開催、グルメ屋台や雑貨屋さん、音楽ステージなど家族で楽しめるイベント盛りだくさん。日時、8月8日土曜、16時30分から20時ごろ。場所、柳井市商工会館。定員、小中学生の部80人、一般の部80人。競技内容、3分間に1枚のポイで、何匹の金魚を救えるかを競います。参加費無料、表彰、種目ごとに上位3位を表彰。入賞者には、奈良県、大和郡山市で、8月23日日曜に開催される、第21回全国金魚すくい選手権大会への出場資格と、豪華賞品をご用意しています。同時開催、金魚すくい体験コーナー有料16時から、パラソルショップ&サマーロックフェス2015、16時30分から21時ごろ、申し込み期限7月31日金曜、申し込み問い合わせ、柳井商工会議所に申し込んでください。また、詳しくは柳井商工会議所 Facebook ページをご覧ください。柳井商工会議所、岡村、柴原、電話 22-3731、ファックス 22-8811、メールアドレス okamura.t@yanaicci.or.jp 金魚すくいをしている写真が2枚添えられています。協賛事業の募集、金魚ちょうちん祭りと連携し、相互に催しを盛り上げることを目的に、協賛事業を募集します。対象期間、8月1日土曜から31日月曜の間に開催されるイベント、売り出しなど、申し込み方法、 所定の用紙により、7月21日火曜までに申し込んでください。用紙は、商工観光課窓口のほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、問い合わせ、柳井金魚提灯祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111、内線360、5ページ、助っ人スタッフを募集、祭りの運営や準備に参加し、今年は中から一味違う祭りを楽しんでみませんか。参加者全員に特製スタッフ T シャツを差し上げます。日程及び人数、参加希望イベント一覧の通り、金魚提灯祭り、助っ人スタッフ参加希望イベント一覧、表になっています。ナンバー、実施日、作業時間、イベント、業務内容、主な活動場所、人数の順に読み上げます。1、7月28日火曜、15時から17時、金魚提灯装飾作業、レトロ通り一帯、4人。2、7月28日火曜、9時から12時、金魚提灯装飾作業、白壁の街並み、レトロ通り一帯、5人。8月1日土曜、16時から20時、点灯式、白壁夜市運営補助、白壁の街並み、5人。4、8月8日土曜、15時45分から18時、金魚すくい体験スタッフ、柳井市商工会館、2人。5、8月8日土曜、18時から20時30分、金魚すくい体験スタッフ、柳井市商工会館、2人。8月8日土曜、16時から20時、金魚すくい選手権審査員、柳井市商工会館、2人。7、8月8日土曜、16時から21時10分、パラソルショップステージ運営補助、レトロスクエア、3人。8、8月8日土曜、16時から21時10分、パラソルショップ警備員補助、レトロ通り一帯、2人。9、8月13日木曜、15時30分から21時30分、カフェテラス運営補助、西風車、小林駐車場、2人。10、8月13日木曜、15時から21時、オリジナル金魚提灯作り運営補助、河内山医院駐車場、5人。11、8月13日木曜、16時30分から20時30分、ふわふわドーム運営補助、中央通り線、2人。12、8月13日木曜、18時30分から19時45分、書道パフォーマンス運営補助、レトロスクエア、4人。13、8月13日木曜、17時から21時、清掃エコボランティア、祭り会場、8人。14、8月26日水曜、10時から12時、金魚提灯補修作業、柳井市商工会館、2人。表終わります。米印、集合時間は作業時間の開始10分前とします。対象、高校生以上で、屋外での作業が可能な人。申し込み方法、任意の様式に参加希望イベントの番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、 電話番号、希望する T シャツのサイズ、S、M、L、XL を記入して、商工観光課へ申し込んでください。ファックス、E メールもか、申し込み期限、7月17日金曜、申し込み多数の場合、調整、その他、事務局で損害保険に加入します。高校生は必ず、保護者の承諾を得てください。提出された個人情報は、本募集事務以外には使用しません。申し込み問い合わせ、柳井金魚ちょうちん祭り協議会、事務局、商工観光課、電話 22-2111、内線 360、ファックス 23-7474、メールアドレス、shokokano@city.yanai.lg.jp。 スタッフ T シャツの写真が添えられています。6ページ、サザンセットロングライド2015サザンセットロングライド in 山口2015年10月4日サンデー日曜日開催参加者募集エントリー受付中 http://www.sothernseto-longride.jp/タイムを競うレースではなく、制限時間内で多頭美を誇る瀬戸内海や山嶺の美しい景観を楽しみながら走行するサイクリング、自転車イベントです。開催日10月4日日曜、開催場所、柳井市、周防大島町、上関町、田伏町、平尾町、コース、ロングライドコース、距離 160km、参加資格、中学生以上の男女、大会規則、交通規則、マナーを遵守できるもの、誓約書の内容を了承したもの、参加費9000円、消費税及び、障害保険料を含む、米印、申し込み後の取り消し及び、好転による、大会中止による参加費の返金はいたしませんので、あらかじめご了承ください。募集人数、1000人、申し込み締め切り、9月13日日曜まで、定員になり次第締め切り。申し込み、方法、公式サイトでインターネット受付を行います。http://www.southernseto-longride.jp/問い合わせ、サザンセットロングライドイン山口実行委員会、事務局、株式会社、JTB 中国四国、徳山支店、電話、0834-22-0808、地元事務局、柳井商工会議所、電話、22-3731、サイクリングをしている写真が、2枚と、ロングライドのコース図が添えられています。
7ページ、担当は中原です。8ページまで。